はい、今回はトムさんから
で、
はい、
ですね、これちょっと私の半分愚痴&悩み相談になってしまうかもしれないんですが、
うん、
国政選挙の候補者、投票する際皆さんどうやって選んでますっていうようなことをですね、
うん、
尋ねつつちょっと自分のやり方というかを語ってみたいと思うんですが、
うん、
ここ1、2年に限ってもまあ国政選挙地方選挙あったと思うんですけれど、
うん、
まあ、そのために誰と投票する人どうやって選ぶかっていうのでいつも悩むんですね、
うんうん、
まあ、皆さんもそうかもしれないんですけれど、で最近ですと重要な政策をこうまとめておいて、
うん、
アンケート形式に答えていくと、あなたの考え方に近いのはこの候補者、この政党ですよみたいなの出てくるんですけど、
うん
うん、でもそれもね、ああ、でもここの政党そんなに僕支持してないんだよなーっていうのが出たりするので、
うん、
まあ、結局は、その一人一人の候補者もね、
うん、
言ってることを、まあ、選挙候補とかで見て決め
て
るんですけれど、
うん、
ただ、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、例えば、二つ三つ、あ、この方は、自分と考え方近いなと思っても、
うん、
その他の政策や方針で、あ、この人は自分とは反対側の立場の人なんだって気づいた時に、うん、この人に入れていいのかみたいにちょっと躊躇するんですね、
うん
う
ん、
もう大体直前までその繰り返しなんですけれど、
うん、
で、まあ、めったにその自分の政治信条を人前で話すこともないんですが、まあ、うん、僕の家も家というか、まあ、自分の父親の影響が多いんですけど、
うん、
基本アンチ自民党なんですね、
うんうん、
自民党にはとにかく入れないようにしようということで、だから一昔前のアンチ巨人方式で、
うんうんうん、
自民党の候補者を落とすため、もしくは苦戦させるために、
うんうんうん、
その対抗馬になる人に投票するっていうのが、まあ、ここ今までの割とやり方なんですけれど、
うんうん、
ただ本音を言えば、このことに対する例えば法律を変えたいとか、
うん、
政策実現を実現できる人のために本当は僕的には投票したいんですけど、
うん、
でもまあそこまではいかずに、まあ、まずはその一番目 の、 その自民党にとにかく勝たせたくない、苦戦させることによってそのもう少し自民党側にがこっちに自分たちの意見聞いてもらうようにするみたいなことで、
うん、
まあ、ずっとやってきてるんですけれど、
うん、
いやー、このね、選ぶときいつも本当になんかこうまずスッキリと選べたことはないんですけれど、
うん、
丸中さんとかどうされてます？
まあ僕も同じような感じですけど、基本的には非自民みたいなのね、大体投票してますけども、
うん、
まあ難しいですよね。確かに100% 一致する、自分のね、
まあ、
意見考えと一致するってことはもうありえないので、
うん、
そこはもう目をつぶるしかないっていうか、
うんうん、
消去法にならざるを得ないと思ってるんですよね、
うん、
はい、であとは、まあ、まあよく言われる話ですけど、
うん、
その強い野党がいないみたいな
話を、まあ、そうですね、うん、
でいやでもそれは強い野党を作れてないのも僕たちのせいじゃんっていう、
有権者のそうですね、
有権者のせいでもあるよねっていうことでもあるので、であとはまあその野党共闘みたいな話もね、だからさっきの話で野党共闘で全然政策主義主張が違う政党が一緒になって共闘するのはどうなんだっていう意見もわからんでもないですよと、わからんでもないけど、
うん、
それ言ってたらずっと消去法で自民党の政権が続くことになっちゃうから、
うん、そうですね、
それだと意味なくないかっていう、
うん、
だから現実問題として今は自民党のなんだ支持率が低下して、
うん、
でもしかしたら次の選挙で政権交代が起こるかもしれないみたいなことになっているんだとしたら、
うん、
そこはそれを優先すべきなんじゃない、
うん、
まあだからどうしても目をつぶらないといけない部分は出てきちゃう。
そうですね、一番の優先事項を決めてそれ以外を一回後回しにするとか目をつぶるみたいなことに、
うんうんうん、
まあ、なりますよね。
それはもうそうならざるを得ないかなっていう気はしてるんですかね、
うんうん、なんぼかマシな人を選ぶっていうことだと思うんですけど、
うんうん、
で、まあ僕 応二十歳になって選挙権ができてるから一応毎回行くようにはしてて、
うん、
で当時そのあのやっぱりその政治に関する発言をするミュージシャンとかがいたんですよ、僕が好きな人とか
ね、はいはい、
でその人に言わせるともうあの本当にまさに村田さんが言ってたように消去法で悪いことをしなさそうな人をちょっとでも送り込むために投票するっていうふうに彼はまあ明確に言ってて、まあまあそうなるよなっていうふうに思ってたんですけどね。でただうんちょっとだけあの自分の身近な選挙区で起きた出来事でちょっとまあやっぱり投票は行かなきゃなと思ったのは、まあ幹事長などを経験したとある有名な有力代議士がうちの選挙区にいるんですね、
うん、
でその方ずっとトップ当選してたんですよ、やっぱり地盤があるから、
うん、
なんですけどその土建屋さん周りの業者からまあリベートを受け取ったということで一回、まあ、辞めて、で次の選挙の時なんですけど、
はいはいはい、
受かりはしたんですけどトップ当選じゃなかったんです、
うん、
でいわゆるその非自民の政党の人がトップ当選を果たしたということで、あじゃあやっぱりそれによってその支持してる人はもうお前から離れてるぞっていうふうに数字として突きつけることはできるんだなっていうふうには思ったので、
うん
うん、なのでまあだからまあなかなかまどろっこしいし好きはしないけど、
うん、
ちょっとずつそうやって積み重ねていくしかないんだろうなっていう気はしますね、
うん
うん
うん、まあ今いろんなサイトがそういうのをやってるじゃないですか、いろんな政策をいろいろ選んでいってあなたの、うん意見に近い主義主張に近い候補は誰ですよとか、うん、どこの党ですよみたいな、うん、選べるような
です
かそういうシステムというか、
そうですね、うん、
でもまあ毎回僕もそれやってますけど、
うん、
そのサイトによって結果が違ったり
そうなんですよ、ね、
するので、
うん、
一つだけじゃなくていろんな、うん、今サイトがそういう選択肢を選んで、うん、あなたにの主義主張に近いのはこれですよっていうのをやってるので、うん、いろいろ試した方がいいんじゃないかなと思いますかね。違う結果が出てきますから、
うん、あ分かりました。まああれですね、だから病院のセカンドオピニオンじゃないけどその診断ツール系もまあいろいろこう試してみてっていうことですね、
うん、まあいろんなサイトが今やってますからね、うん
はい、
そういうのは有効に使えばいいんじゃないかなと
思、うん、いやまあでもちょっとその冒頭の話に戻りますけど本当に昔あった抱き合わせ商法じゃないけど、
うん、
一個これは人はこれ自分の考えに近いからこの人が分かったらこれに関してはその一声を上げてくれるかなと思うんだけど、
うん、
その残りの8個とか9個ぐらいがことごとくうーんと思うもので、
うん、
で僕それを抱き合わせ商法って言ったらなぜかっていうと昔ドラクエがなかなか買えない時に、
うん、
あまり面白くないソフトとセットで売ってるお店があって、
うん、
それを思い出したからそういう風に僕言ってるんですけど、
うんうん
うん、だからまあでも明確にそのね、自分がこれは変えたいと思ってるものに関しては、うん、やっぱり反映したいですよね、うん、
まあだからあれですよ、政策の中で自分の中で優先順位をつけておくとか、うん、ここだけは譲れないとか、
うん、
政策の中での優先順位をつけておくみたいなことでしかないかなと思うんですよね、
うんうん、あとはまあ最初いいなと思って支持してた人が実際に議員になってみたらあれらみたいなこともあってそれも結構心ねぐるぐる打ち砕かれたりするんですけどねいやでも本当にいろいろねその実際の政治家になった人が辞めた後にいろいろほら言ってくれたりするじゃないですか、
うん、
会派に所属しちゃいけないとかね、
うんうんうん、
でその会派の偉い人がその新人議員のところに来て君は何がやりたいんだって言うんですって、
うん、
僕はこれを実現したいって、うん、そうかじゃあ協力してあげるから他のこれ支持してねみたいなのを交換条件で出されるそうですね。
あ
怖いですよね
なるほど、まあなんかそういう政治のしがらみ的なものがどうしても 実際に議員になった後に出てきちゃうっていう現実にを突きつけられるみたいなことですよね、
はい、
でそこでなんかいつの間にかねじ曲がっていってしまうみたいなことが起こりうるよねってことですよね。だからそれはもう僕らにはどうしよう
そう
なんですよ、どうしようもないっちゃどうしようもないんですけどね、
うん
はい、
はい、まあでも投票には行きます皆さん、
はいはい、
はい、
何かご意見ご感想などありましたら、質問を送るボタンもしくは、番組のプロフィールの一番下に投稿フォームがありますのでそちらからお寄せください、うんはい、いただいたお便りご意見ご感想は、ライブ配信の方で、紹介必ず紹介しますので、
うん
ライブ配信の方は、各週土曜日深夜に、25時ぐらいからやってますのでそちらももしよろしければお聞きください、
はい
あとフォローの方ももしよろしければお願いします。はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。